おはようございます。先週はすごい寒かったですけれども、皆さん大丈夫だったでしょうか。今日もちょっと朝だいぶ寒かったですね。ちょっといろいろと、いろいろとつけたらもうすぐに飛んでしまって、あれつけてこれつけてってちょっといろいろと大変でしたけれども、寒いですか？大丈夫ですかね。はい、では、今日お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを神様が私たちを導いてくださって、御言葉を通して教えてください。また私たちの信仰を強めてくださいますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、今日は、7章ですね。今日はメルキゼデクという人についてです。で、メルキゼデクというのは、創世記の創世記の14章ですね。それと詩編の110編の4節にしか出てこない人です。ただ今日のところ読んできますとですね、とても素晴らしい人だということが書いてあります。で、ヘブル書というのは、何回か言いましたけれども、イエス様を信じた、ユダヤ人の人たちですね。信仰を持ったユダヤ人の人たちが、いろんな迫害にあって信仰から離れようとしていくわけですね。で、彼らは信仰を離れてどこに行こうとしているかというと、ユダヤ教に戻ろうとしているということです、ね。で、この著者は、ヘブル書の著者は、そうやってユダヤ教に戻ろうとしているユダヤ人たちに対して、ユダヤ教の律法とかですね、今日は大祭司なんですけども、そういう人よりもイエス様っていうのはとてももっと素晴らしい人なんだということを教えていくわけです。どんなに素晴らしい人であるかということをずっとヘブル書で言っていくわけです。ですから、あなた方がこのイエス様から離れようとしているけれども、ユダヤ教に帰ろうとしているけれども、ユダヤ教でもその聖書の中でイエス・キリストがどんなに素晴らしい人であるかということをずっと言ってますよということをここで教えていくわけですね。で、今日はその中でもこのメルキゼデクという人を通して、どんなにイエス様が素晴らしいかということを教えようとしているということです。でですね、このメルキゼデクという人なんですけども、メルキゼデクについては5章の10節にですね、5章の10節にメルキゼデクの霊に倣い神によって大祭司と呼ばれました。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです、という言葉があります。そして今日の7章になるんですけども、7章の17節にこの方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。このメルキゼデクという人に対してですね、イエス様がですね、イエス様はメルキゼデクの霊に倣いっていう、つまりイエス様っていうのはメルキゼデクのような人だと言ってるんですよ。で、そのメルキゼデクのような人だっていうことで、メルキゼデクっていう人がどれだけ素晴らしい人なのかっていうことを今日のところで教えていくわけです。創世記のじゃあ14章をちょっと見ていきたいと思います。創世記の14章創世記の14章というのは、アブラハムがですね、約束の地に行った時に、 アブラハムが約束の地に行った時に、甥のロトと一緒に行きます。でその時に神様の祝福によってアブラハムまたロトの財産がすごくいっぱいになったわけですね。で一緒に、いるとですね、そのいる場所が狭くて別れることになります。でロトは、すごく豊かなですね低地に住もうとします。でそこはですねソドムの町があるわけですね。でロトはソドムの町に住みます。でところがですねその時に敵がやってくるんですね。でソドムの町もやられて連れ去られていくわけです。でその時ロトもですね彼の持ち物も全部連れ去られていくわけですね。でそれを知ったアブラハムが家の者たちと一緒に追っていって全部取り戻すんですね。で取り戻して帰ってきた時にですね創世記14章の18節、創世記14章の18節に、またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。というここなんですね。でここだけしかないんですよ。でアブラハムの物語がずっとあって急に突然出てくるんですね。急に突然このメルキゼデクが出てくるんです。で急に出てきて彼がこのアブラハムを祝福し、アブラハムから十分の一を受けたというその話だけがあるんです。ところがヘブル書を読んでいきますと、このメルキゼデクという人はとても素晴らしい人だということが出てくるわけです。でどういう人なのかっていうのを今日ちょっと見ていきたいと思います。そしてそのメルキゼデクとイエス様は等しい関係にあるということを言ってきます。でヘブル書の7章に戻りますけれども、メルキゼデクっていう名前なんですね。メルキゼデクっていうのはメルクとサデクという言葉の合わさった名前です。メルクというのは王という意味です。王様という意味ですね。サデクというのは義、正しいという意味です。つまりメルキゼデクという人は、2節にありますように義の王、正義の王になります。そして彼はサレムの王と書いてあります。2節にですね、サレムの王すなわち平和の王となります。サレムっていうのは今でいうエルサレムのことです。エルサレムの王でした。でエルサレムをイスラエルの人たちが取るのはダビデの時代です。もっともっと先ですよね。でこのメルキゼデクっていうのはその時のこの時代のこのエルサレム、サレムの町の王でした。で彼は王であり祭司なんです。王であり祭司です。で旧約聖書には王であり祭司である人というのはいないんです。神様はちゃんと王様は王様、祭司は祭司と分けてます。で先週の夕拝の時にウジヤという王様を学んだんですけども、ウジヤという王様はとても素晴らしい王様です。神様に従った王様です。ところが晩年彼は神殿に入って子を炊こうとするんですね。で子を炊くのは祭司の働きなんです。アロンの直系の祭司がする働きなんです。で神殿に働く人たちはウジヤ王を止めるんです。子を炊くのは祭司の働きであって王様であるあなたがするべきものではないって言うんですね。でもウジヤ王はそれをその、彼らをその聖書を振り切って子を炊こうとするんです。その時に神様はウジヤを打たれて彼は雷病になるんです。サラートになっていくんです。 ですから王様と祭司は一人が一緒になることはないんです。ところがこのメルキゼデクは王であり祭司なんですね。それだけでも素晴らしい人です。で、彼は義の王です。そして平和の王です。義であり正義な方であり、また平和の方です。つまりメルキゼデクはさっき言いましたようにイエス様と同じということは、イエス様はこのメルキゼデクのような方だということは、イエス様も義の王であり平和の王であるということを言っています。義というのは神様の前に義とされるということです。神様の前にあなたは正しい人だとされることです。イエス様は私たちに神の前にあなたは正しいというふうに言ってくださいます。そして平和を与えてくださいます。ローマ人への手紙の3章の20節を見てみますと、ローマ3章20節、ごめんなさい、3章24節です。ローマ3章24節、ローマ3章24節に、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。メルキゼデクは義の王です。イエス様は私たちに義を与えてくださいます。ここにあるように神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められる。イエス様の贖いによって私たちは値なしに誰でも正義なるもの、神様の前に正しいものとみなされるということです。同じローマの5章の1節には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとあります。イエス様の贖いっていうのは私たちに義を与えてくれました。神様の前にあなたは正しい人です、イエス様の十字架を信じた者はあなたは正しい人ですと認められていく。で、その義と認められたことによって私たちに平和が与えられる。神様との平和が与えられる。この義と平和なんですね。このメルキゼデクも義の王であり平和の王ということは、これを与えるものであるということです。神様はメルキゼデクもその彼の祝福によって彼は義の王であり平和の王、サレムの王、平和の王である。イエス様も私たちに義を与え平和を与えられる。だからここにもメルキゼデクとイエス様っていうのが同じように見られているっていうことです。これはとても大切なんですね。そして、彼は次に、もう一回ヘブル書に戻りますけれども、この平和なんですけどもね、平和っていうのは神様との平和を持った時にそこに与えるのはやっぱり平安です。神様と平和を保つことができる人と、それによってまた私たちは平和を保つ、人との平和を保つことができる。そこに私たちに与えられるのは平安です。救いというものは私たちに平安を与える。で、この平安、この平和の心っていうのは、神様との平和の心、また、私たちに与える平安の心っていうのは、 何者もそれを取り去ることはできないということですね。神様との平和というか、神様にある平安っていうのはどういうものなのかなと思うんですけども、私たちが悩みがあり苦しみがあって心騒ぐことがあったとしても、私たちは神様の平安を持ち続けることができるということですよね。私高槻にいた時代に、一人の大学生の男の子が白血病になったんですね。大学1年かな。で、ある時電車に乗っていた時に急になんか体がものすごく痛くなって、ですぐに近くの病院に行って、病院の先生がですね、すぐに大学病院行ってくださいって言われて、救急車でそこを連れて行かれて、で検査をしたらやっぱ白血病だったということが分かったんですね。それで、いろんな治療をしました。抗がん剤打って、もう本当髪の毛なくなったりしていましたし、骨髄移植までしたんですよ。でもダメだったんですね。で結局彼は召されたんですけども、その召される前ね、外泊何回かしてきてたんですけども、やっぱりその外泊をして教会に来て、でそこで、まあ、自分の病状ということをいろいろ証しをしてたんですけども、で最初はまだまだもう助かるつもりでいたんですけども、もう本当に最後の方になってくるともうダメだっていう、もう自分もダメなんじゃないかなというような、いろんなことを考えていたようです。でその時にですね、一度証しで、で彼が、ね、言ったのはね、自殺する人がすっごい、なんだったかな、自殺する人が、彼はものすごくその人たちのことを怒ってました。なんか生きていたいのにできないものがいるんだっていう、なんか、まあ、そういうことを言ってたんですけども、で彼が最後の方に言ってたのは、もし自分が召されることがあった時に、自分の葬儀の時に葬儀に来た人たちに、やっぱりこれだけは伝えたい。神様を信じることがどれほど素晴らしいことかを伝えたい、言いたいと言ってたんですね。で、その約束通りに彼の葬儀の時にその時の証を流したんですね。彼は彼の思いですっていうことで、神様を信じることがどんなに素晴らしいことかということを彼は言ってたんですね。で、自分がもう死ぬかもしれない。普通なんか神様信じてるのに、なぜ自分はこんな病気にならないといけないのか、なぜ死ななければいけないのかということに対して恨みつらみは一つもない。ただ自分が召されて天国に行くとき、何を残したいかですね、人々に伝えたい。それは神様を信じること、イエス様を信じて救われることがどんなに素晴らしいことかっていうのを友達とかね、知ってる人みんなに伝えたいということを証しをしていました。神様にある平安っていうのは一体何かなと思った時に、自分が死ぬかもしれない、その時にどう思うか、怖いとか、自分がどうしてこうなったのかとかいうことよりも、この自分の持っているものを人々に知らせたい。そこになぜ彼がそう思えたか、神様との平安があったからだろうなと思います。神様との平安を持っているときに、自分は最後まで何をすべきなのか、何を したらよいのか、伝えることだっていう、死ぬまで伝えていくべきだっていうことを彼は思ったんですね。でそうやって葬儀の時に彼のその思いをですね、こう流して、皆さんこれが彼の思いですということを言ったことがありました。でまだまだ大学生ですので、若いのでやりたいことなんかたくさんあったと思うんですよ。でそれでもそうやって主のもとに召されていったっていうことに対する恨みつらみっていうのは一つもなくて、ただみんなに伝えたいという思いで召されていった人がいました。神様との平安っていうのは、本当に自分が一番苦しい時、悩む時、与えられるものだと思いますですね。はい、でもう一回ヘブル書の7章に戻りますけれども、2節にですね、ごめんなさい、3節ですね、3節に、彼はこの3節の言葉をどう読むかということだと思います。3節の言葉が、父もなく母もなく系図もなく、生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。父もなく母もなく系図もなく、生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、じゃあこの人はイエス様なのか神の子なのかとなってきます。ただここで言っているのは、本当に父も母も系図もないと言っているのか、どういう意味かということだと思います。これは何を言っているのかということだと思います。ユダヤ人にとっての祭司というのはどういう人かということです。エズラ記にですね、こういう言葉があるんですね。エズラ記っていうのは、エズラ、ネヘミヤと続きますけれども、エズラ記っていうのはどういう箇所の、どういうところかっていうと、捕囚されてみんなバビロンに連れて行かれます。でそのバビロンが滅ぼされてペルシャになった時に、ペルシャの王様がそのユダヤ人にですね、自分たちの国に帰っていいという命令を出します。それでユダヤ人たちは捕囚された地から自分たちの国に帰っていって、そこで国を再建していくんですね。でその時に祭司だった人たちも一緒に帰っていきます。ところがですね、その時の祭司がですね、祭司なんだけれども祭司になれない人たちもいたんです。でなぜかっていうと、系図がなかったんです。系図がなかったんですね。自分たちの系図がなかったので、祭司職を果たす資格がないものとされたとあるんですよ。つまりユダヤ人にとっての系図って何かっていうと、特に祭司にとって系図って何かっていうと、私はちゃんと祭司になれる人は十二部族のうちのレビ族です。レビの部族から選ばれた人が祭司となっていくわけですね。でちゃんとですね、系図があるんですよ。私はこのレビ人、レビから生まれた誰々のものと、そしてその誰々、そして誰々、誰々、そして私ですっていう、ちゃんとこの系図がある。だから私は祭司なんですということを示していくわけです。ところがその補修されていったところで系図がなくなってくると、それが見つからないと資格がないんです。資格がないとされたんですね。それほど系図って大切なんですよ。ユダヤ人にとって系図って大切なんですよ。皆さんって系図ありますか？調べていったら、私は誰々のでとか言って、私も前姉が亡くなった時に、親戚のおじさんが秋山の家はこうでこうでこうでねとかいろいろ教えてくれましたけれども、あそうですかってすごく聞いたけども、もう今は忘れてしまいました。本当に系図というのはそんなに別に今私たちにとって大切ではないですけれども、この時のユダヤ人にとっては系図大切なんですよ。特に祭司は、ちゃんと私はこの系図の通りに祭司ですと示してあるんですね。ところがその系図がないということです。メルキゼデクには だからユダヤ人の祭司と比べてメルキゼデクには系図がないっていうことです。父も母もなくっていうことは、お父さんお母さんがいなかったっていうことじゃなくて、メルキゼデクという人のこの経歴っていうのはない、大切ではないっていうことです。彼はレビ族からこうレビ族からずっとこう流れ系図があるちゃんとした祭司よりももっと素晴らしいものですってことを言ってるんです。で彼は一節に意図高き神の祭司ですと言ってるんです。レビ族からずっとこう分かれていったそういう人間的な祭司ではなく意図高き神の祭司であり、そういう人たちと比べ物にならないんですよっていうことを言ってるんですね。そういう意味でここの父もなく母もなく系図もなくっていう、そういう言い方をされているんだと思います。イエス様も最初のマタイの福音書では系図っていうのはちゃんとありますですね。これはユダヤ人に対して書かれていますので、特にユダヤ人に対してこのイエス・キリストという方はちゃんとユダヤ人ですよ、ダビデの子ですよ、だからユダヤ人の人たちに対してこの方はちゃんとした方ですっていうことを言いたいわけですけども、メルキゼデクは祭司としてはそういうものをはるかに超えた方なんです。そしてイエス様も実はそのメルキゼデクと等しい方ですよということを言っていくわけですね。彼は永遠の祭司なんです。でさっきも言いましたようにメルキゼデクはイエス様の雛形として描かれています。つまりイエス様も永遠の方であるということを言ってるんですね。でローマ、さっき言ったローマの今度8章の34節を見ますと、ローマの8章の34節、イエス様の、あ、ごめんなさい、レビ族の祭司というのは死んだらそれで終わりなんですよ。次の人が引き継いできます。だからレビ族のその祭司というのは祭司として働いても亡くなったらもうそこで終わりなんですね。でもメルキゼデクは何と書いているかっていうと、メルキゼデクという人は、いつまでも祭司としてとあります。だから人間的な祭司は祭司となっても死んだらそこで終わりなんですよ。でその子供がついていくんですね。だからもう死んでしまったらそこで終わりなんです。でもメルキゼデクはいつまでもここで終わりっていうことではないっていうことを言っています。それは何を意味しているかっていうことがローマの8章34節なんですよ。誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス様は十字架で死んだらそれで終わりでしたか、違うんですね。復活されて蘇られて今も神の右の座について私たちのために取りなしてくださっている、今も祭司として働いてくださっている。メルキゼデクが常しえまでも祭司っていうことは、イエス様も同じように常しえまでも祭司なんですよということをここで言っていくわけですね。そして、もう一回ヘブル書に戻りますけれども、10分の1が出てきます。今度創世記の14章で見ましたように、アブラハムはですね、アブラハムが戦いから帰ってきた時にメルキゼデクがそこにやってきて彼を祝福するんですね。で祝福します。それに対してアブラハムは彼に10分の1を与えました。アブラハムって誰ですかっていうことです。2節にアブラハムは彼に全てのものの10分の1を分け与えましたとあります。 じゃあそのアブラハムって誰でしょうか。4節に、さてその人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。メルキゼデクですね。メルキゼデクがどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えましたったんですよ。アブラハムがメルキゼデクに十分の一を与えたということです。で、十分の一っていうのは何かというと、さっきも言いましたように、イスラエル民族は十二部族ありました。で、そのうち11部族にそれぞれ領土が分け与えられました。で、レビ族だけには領土は与えられませんでした。で、彼らは神様に仕えるものとして各地に散って神様のための働きをしていました。で、彼らには領土はない。レビ族っていう領土はないんですね。で、各地に散っていてそれぞれにこう土地があるんですけども。でも、彼ら自身がそうやってこう、ごめんなさい、領土が与えられたというか、その彼ら自身が働いて糧を得るわけではないんですね。神様のために働いています。で、その他の11部族が10分の1を捧げます。収穫の10分の1を捧げます。で、それは主のために働くレビ族にの生活を支えるためにその10分の1は使われていくんです。これが10分の1です。だから立法を読むと、主のために働くその祭司とかね、レビ人、レビ族に対して他の人たちが10分の1を捧げて、それで彼らの生活を支えなさい、そして貧しい人たちも支えなさいということが立法にありますですね。ところがですね、ここで10分の1をアブラハムがメルキゼデクに捧げたってことなんですよ。で、じゃあレビは5節に、レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは同じアブラハムの子孫であるのに、民から、すなわち自分の兄弟たちから十分の一を徴収するように立法で命じられています。これがさっき言った言葉ですね。で、アブラハムがメルキゼデクに十分の一捧げたということは、レビはどこにいたか。まだアブラハムの腰の中にいた。つまりまだ生まれてない。アブラハムがユダヤ民族すべ、イスラエル民族すべてを代表する人なんですよ。そうすると、民から十分の一を受けるレビでさえも、アブラハムと共にメルキゼデクに十分の一を捧げたということを言ってるわけです。いいですか。アブラハムからその十二部族が出てきて、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして十二部族が出てきますね。で、アブラハムはこのイスラエル民族を代表するものです。その代表するものがメルキゼデクに十分の一を捧げたということは、彼から生まれるレビも他の部族もみんなメルキゼデクに十分の一を捧げたという意味ですということを言っていくわけです。で、どちらが上ですか。捧げるものと捧げられるものとどちらが上か。捧げられる方です、ね、ですからメルキゼデクっていうのはそれほど偉大なんですよということを言いたいわけですね。で、メルキゼデクがアブラハムに祝福を与えたんです。で、7節に、ごめんなさい、それが6節にありますね。ところがレビの子らの系図につながっていないものがアブラハムから十分の一を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しました。レビの子らの系図につながっていないメルキゼデクがアブラハムから十分の一を受け取り、そしてアブラハムを祝福しました。祝福するっていうのは7節に言うまでもなく、より劣ったものがより優れたものから祝福を受けるのです。誰が祝福するか、上のものが下のものを祝福するっていうことです。だからメルキゼデクはアブラハム、イスラエル民族よりもさらに優れた人なんだということを要するにここで言いたいわけです。そのメルキゼデクとイエス様は等しいんだということを言っていくわけです。だからこのメルキゼデクっていう人をここでヘブル書の7章で言ってるのは、これだけ素晴らしい人だっていうことを言ってるってことは、 いかにこのメルキゼデクに等しいイエス様が、ユダヤ民族が彼らがより頼んでいる律法とかモーセとか大祭司とかよりもはるかに優れた人なんですよっていうことを言いたいわけです。ユダヤ人キリスト者がですね、もう迫害を受けても私たちはダメだ、もうやっぱりユダヤ教に帰ろう、私たちがもうキリスト教徒として生きていくにはとても大変だからユダヤ教徒に戻ろう、ユダヤの教えに戻ろうとしたときに、この著者はあなた方が戻ろうとしているユダヤこの律法というものはどんなものでしょうか、そしてあなた方が信じていたイエス様とこの律法ユダヤ教と比べたらどちらが上だと思いますかって言ってるんですよ。イエス様の方がはるかに優れている、あのメルキゼデクがアブラハムによが祝福を受けたメルキゼデクと同じような位置にイエス様いるんですよ。そのイエス様の素晴らしさを捨ててまであなた方はユダヤ教に帰るんですかと言ってるんです。そこには何もない、そこには何もないんですよ。あなた方はユダヤ教から救われて本当の信仰を持ち、どんなに素晴らしい信仰を持ったのか、なんでそれがまた劣っているユダヤ教の方に帰ろうとするのか、もっともっと自分の信仰を見てくださいってあるんですね。昔今もあるんですよね、本でですね、あなたの神は小さすぎるという本があったんですよ。あなたの神は小さすぎる、あなたはどういう神様を信じてますかって言うんです。あなたが信じている神様は小さすぎませんか、神様ってもっともっと大きい方ではないですかっていうことが書いた本です。私たち人間はどうしても神様イエス様をですね、こう小さく見てしまう、このイエス様神様でも無理だろうとかね、神様は私たちこの苦しみ分かってくれてないとかね、いろんなことをこう神様を小さくしてしまってるんではないでしょうか、私たちは本当の神様を知ってるんだろうかという書いた本です。神様がまたイエス様がどんなに素晴らしい方か、それを私たちが本当にイエス様をですね、小さく小さくしてしまったら、イエス様よりも世の中の教え、イエス様よりも自分の考え、イエス様よりももっとこちらの方っていうふうにですね、なっていってしまうんです。それよりもはるかに優れたところにイエス様おられるんだっていうことを、私たちがそこを思っていないと、イエス様をこうギューッとですね、小さくしてしまう、小さくしてしまうんですね。この苦しみは全て分かっておられる、そして逃れる道も備えてくださっている、全て私たちの悩みの心の問題も心の中でも密かに思った思いさえも全てを知っておられる、イエス様ってそういう方ではないでしょうかということですね。そしてこのメルキゼデクはアブラハムを祝福しました。イエス様も私たちを祝福しておられる、礼拝の最後に祝祷としますけど、祝祷というのをやりますけれども、祝祷というのは最後の祈りというよりも、これからですね、この礼拝の場に集い、主を礼拝して、それから世の中に出ていく一人一人をですね、祝福していく時であります。で、祝福するってことはとても大切なことなんですね。神様の祝福なしに私たちは信仰生活は守れないんです。神様が祝福してくださっているから、私たちは自分の信仰生活を守ることができるんです。私たちの信仰生活を自分の力で守ろうなんてのは無理なんです。そこには神様の祝福があるんです。神様の祝福があるからこそ、私たちは信仰を守っていけるんですね。メルキゼデクがアブラハムを祝福していくんですね。何をもって祝福されたか、パンとブドウ酒なんですよ。パンとブドウ酒なんです。これを何を私たちは思いますか。主の晩餐です。主の晩餐です。じゃあ主の晩餐って何のためにあるのか。イエス様の十字架の上で流された血、そして死んでいったその体、それを表すものです。私たちが主の晩餐を行うってことは、そのイエス様の十字架を覚えるためです。忘れないようにするためです。それをもって私たちは祝福されているということです。 あそこでメルキゼデクがパンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福したっていうのは、私たちに対してイエス様の十字架がどんなに私たちを祝福しているかを教えていくものです。だからですね、祝福されるってことは、神様が私たちを祝福されるということは、私たちのことを忘れない、いつも思っていてくださる、そして神の道が、神があなたを祝福されるように、あなたの歩むべき道が祝福されるように、これから世の中に出ていく一人一人が神様の祝福のうちに歩めますようにということが祝祷です。ですね。私たちはだからそういう意味で、この祝祷するのは司会者ではなく牧師です。なぜか、この教会を代表するものが神様によって皆さん一人一人がこれから出ていく世の中で祝福された歩み、信仰が守られるように、神様によってその祝福を受けるようにということが祝祷であります。神様はいかに私たちを愛しておられるかということをメルキゼデクを通して私たちに教えようとされていくわけですね。だからイエス様はこのメルキゼデクに倣って、メルキゼデクのようなメルキゼデクと等しくっていう、だからこのメルキゼデクっていうのは特別な人として描かれてくるわけですね。彼は、ユダヤ民族がこれから作る律法の以前にいた人です。律法より以前にいた人です。その人がどんなに素晴らしいかということをヘブル書の7章で言っているわけです。イエス様もそのような方ですよということを教えています。私たちもこのようにですね、とても素晴らしいイエス様によって、誠の救い主であるイエス様によって祝福を受けているということを忘れないようにしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。メルキゼデクはアブラハムを祝福されしました。そしてアブラハムから十分の一を受けました。そのメルキゼデクに等しいのがイエス様であります。またイエス様は本当に私たちを義と平和の道に導いてくださり、私たちを祝福してくださるお方であります。本当に私たちはそのようにイエス様を自分の救い主として持つことができること、心から感謝いたします。どうぞその主に従って歩むことができるようにお守りください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。